彼の人生は充実していた。いや、充実させていたと言い換えるのが適切なのか。いろんなことを経験し、いろんなことを学んだ。その中で僕は彼を作り上げた。僕は彼に何一つ文句を言うことはない。彼が僕に与える試練は困難であったが不可能ではなかった。だが、日に日に増していく彼の底知れぬ知識欲を僕は抑えることができなかった。彼は僕に万引きをさせた。世間一般的に万引きをした内容が10円であっても100万円であっても罪であり、重いも軽いもないらしい。彼は一般的な風潮を気にするような人物ではないので、まず軽度の万引きを指示した。ドラッグストアからパンを盗んでくることだった。僕は疑問に思う。なぜ食べ物には困ってないのにリスクを冒してまでパンを盗ませるのだろう。これは僕が彼と長らく親しんできた仲だからある程度推測できるのだが、おそらく盗むものに何かこだわりがあるわけではないのだろう。僕に万引きをさせるということ自体に彼は興味を持っているのだ。僕はドラッグストアに車を止め、トートバッグを持って店内に入った。いらっしゃいませ。今から万引きをしようとする彼と僕に向かって店員が告げる。いや、あまたの客に対して幾多と繰り返してきた呪文を空に向かって唱えているのだろう。対象となるのは店内に入る不特定の客。この人らにとって僕らは何の変哲もない不特定多数のうちの一人です。そう考えると万引きは容易そうに思えた。店内を一周してみよう。彼は告げる。言われるがままに店内を隅々まで探索する。彼の目線は目的の商品ではなく客に向かっていた。ああ、そうか。今まで犯罪という壁の前でくすぶっていた彼が今回初めて乗り越えたのだ。万引きと盗難が彼の中ではイコールで結ばれていた。しかし店内には警戒の緩そうな客がおらず未遂に終わった。あるアニメを思い出していた。その中で主人公がスリを繰り返し生計を立てていた。大体の手口はぶつかった時に財布を盗むというものだったので、真似してみようと彼は提案した。だが今回の目的は万引きだ。そんな行動をとっていたら万引きどころではなくなる。滅多にしないが、僕は彼の提案には乗らなかった。彼はしぶしぶ承諾した。普段は高圧的なのだが、突拍子もなく子供のような提案をしてくるので、時々可愛らしく思う時もある。パンが陳列されているコーナーにたどり着いた。好きなものを選べよ。せめてもの情なのか、彼は僕に判断を委ねてきた。いや、彼と僕の好きなものは同じだから、彼自身好きなものを食べたいんだろう。こんなしようもない思考を巡らせていると、付近から人が全くいなくなった。手足の先がビリリと一気に痺れてきた。僕は今から犯罪を行うのだ。そう考えるだけで呼吸のリズムが狂う。こんな時パサパサのパンは食べたくないなって思う。ホイップがたくさん入った、やっていることに似つかわしくない甘ったるそうなパンを手に取った。けれど、僕はすぐにトートバッグに入れるのをためらってしまった。人が来る。当たり前のことなのだけれど、彼と僕は同時に察した。そのまま商品を手に取り、店内をまた歩き出す。傍から見れば僕はただの客だ。何も怖がることはない。 店員も客もいない通路で自然な動作でパンをトートバッグの中に入れる。何気ない足取りで店を立ち去る。終わったな。ああ、やってやったよ。急に肩の荷が下りたせいか、頭がうまく働かない。この時に彼が告げた終わったという言葉の意味は、車に乗ってから知る。見ろよ。白衣の店員、おそらく医薬品担当なのだろう。そいつが僕の車のナンバーを控えている様子が目に入った。ついてきていたのは気づいていた。彼が気づくということは僕も気づく。けれど万引きの高揚感のせいで僕はうまく対処できなかったのだ。携帯からは警察からの電話が鳴り止まない。そのまま僕は東京に逃げた。一ヶ月前に辞めたアルバイト先の友人と遊ぶ約束をしていたのだ。オフで会うのは初めてだった。そのため彼女から溢れる生命力、強い意志に心が打たれた。警察に追われているからかくまってほしい。何をしたの？万引き。何を？パン。強い彼女の近くでやり直せば、彼も僕も何かが変わる気がした。今思えば馬鹿げた話だ。断られるのは承知の上、彼女に僕らの弱い一面をさらけ出すことで、また変わる気がしていた。かくまうって、結局また帰るんだし、ちゃんと謝ってきなよ。彼女は僕らにそう告げた。うすうすわかっていた。彼女がそういう人間だと。淡い期待を、理想に添い遂げることができなかった僕らは、犯罪の地まで戻った。おとなしく捕まるか、このまま逃避行を続けるか、どっちが面白いんだろうな。淡々と思考が繰り返される。置いてきた車がある向かいの道前の歩行者信号はいつまで待ってもずっと赤のままだった。